もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回のテーマは議会改革の歩みとこれから。議会改革について横手市議会がこれまで取り組んできた内容の振り返りと今議論していること、そして今後についてお話を伺っていきたいと思います。ご出演は議会改革推進会議の播磨博和委員長と辰巳真知子副委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは議会改革とは何なのかということから聞いていきたいと思います。播磨議員。
はい、皆さん、よくおっしゃいますけれども、議会って何してるの？よくわかんない。何のためにあるの？とかいう声よく聞きますけれども、おそらく多くの方がこのような認識をされていると思います。今、全国の地方議会では住民の皆さんに議会の仕組みや議会の働きを知っていただき、身近な政治の舞台へ関心を持っていただくだけでなく、住民の皆さんとともに街づくりに参加できるような機会を目指した取り組みが行われています。このような取り組みのことを議会改革と言います。
では、その議会改革の目的は何なんでしょうか、真知子議員。
はい、一言で言えば議会の見える化を進めることです。で、市民の皆さんが選挙で投票はしたものの、議会で議員たちがどんなことをしているのかよく見えてこない、自分たちの声が議会に届いているのだろうかなどの意見が聞かれます。で、様々な考え方を持っている議員たちではあっても、横手市議会の一員として市民の皆さんがこの横手に住んでよかったと実感できる街を作るために力を尽くすことは全員が一致しているはずですので、全国の先進的な自治体に学んで変えるべきところは変えていこうということから、横手市議会でも議会改革が始まりました。
それではここから横手市議会としての議会改革の取り組みを振り返っていきましょう。平成17年10月に新横手市が誕生しましたが、議会改革に関する検討はいつから始まったんでしょうか。
はい、合併から半年後の平成18年4月に議会改革を進める検討委員会を設置したのが議会改革の始まりです。その中では一般質問の質問方式や持ち時間を変更したり、議員定数に関する協議を行ってきました。その結果、議員定数については平成20年12月に34人から30人に削減し、さらに平成25年の改選からは30人から26人に減らす議員定数条例案を可決しました。その他に本会議のインターネット中継、録画中継を開始、横手鎌倉 FM で市議会情報番組の放送の開始、議会報告会の開催、タブレット端末の導入など様々な取り組みを行ってきました。
インターネットによる中継やこのラジオでの情報発信など、こういった議会の広報に関わる部分から、議会報告会のように市民の声を聞く活動、そして議員定数に関する議論や一般質問について、タブレット端末導入などの議会運営に関することまで、本当に様々な角度から議論されてるんですね。
はい、そうですね。最近議会をなくして市民集会にしようという状況の自治体もあるんですけど、議決するところがないとすれば、市民のしかるべき人たちが集まる集会で自治体の進む方向を決めるということになります。果たしてそれでいいのかということなんですね。明治時代の国会のように貴族院議員とかに政治を任せたら、さまざまな分野で暮らしている自治体の人々がどうなるんだろうかっていうふうになったら大変な問題だと思います。で、自治体のいろんな分野か 選挙を経て議会に集まる人たちの存在というのは決して特権階級ではなくて逆に地を這うような動きが必要だと思うんです。そこで市民の生の声が生きて政策になるようにすることが議会の役目だというふうに思うので議会改革は永遠の課題で常に追求しなければならないものと思います。
議会改革というと難しいイメージがあったんですが今聞いてきたら私たち市民がより議会に対して興味を持てるように閉鎖的なイメージが強い議会だったんですけどそれを変えていこうという取り組みをされるのが議会改革の取り組みの一つということも今分かりました。さて議会改革を語る上で大事なポイントがあるとお聞きしてるんですがそれは何でしょうか。
はい、何といっても議会基本条例ですね。これは横手市議会議員の、バイブル的な、存在になっていると思います。でこの議会基本条例ですけれども平成24年6月の定例会に、議員提出案として全会一致で可決されました。で条例の制定までには議会改革特別委員会を設置して協議をいたしましてその後は議会運営委員会でも協議を重ねまたパブリックコメントや市民の皆さんとの意見交換会を開催するなどして最終原案をまとめました。
バイブルとも言うべき議会基本条例この議会基本条例って何なんでしょうか。町子議員
そうですねまず特徴的な部分というのはその中で議会報告会をしようとそれからあとはそうですね議員同士の自由討議をきちっと保障するそれから私たちが議員が言ったことに対して市長や部長がそれではないというふうに反問権を行使するとかあとは私たち会派制を取っているんですが会派代表質問の導入をするとかっていうことをちゃんと掲げてやっているということが特徴だと思います。
特徴的な部分を挙げていただいたんですが一つずつちょっと解説いただけますか。
はい、まず議会報告会これもう何年もやっていますので市民の皆様もおなじみかと思いますが私たち定例会や臨時会があるんですけれども FM 鎌倉さんによるラジオの中継だとかあとインターネット、Facebook、紙ベースの全国配布あなたと市議会などで報告はしているんですけどもそれでは足りないという声が多くて市内の各地域に私たちが出向いて議会の決定を報告するというようなのが議会報告会なんです。ただ一昨年からは議会の広報だけじゃなくて公聴部会伺うというそういう部会を設置していろいろな世代の方々と意見交換をするという催しに重きを置いています。でけれども一方的に議会側が報告して質問をいただくといった報告会ではなくて市民と議員の意見交換会という内容がいいのではないかと市民の方々も議員たちも考え方を話すようになってきて実際には意見を交換して横手市がより良い方向に進むということを目指して変わりつつあるなと思っています。
続いて反問権というワードも出てきましたけれどもこれは
そうですねちょっと厳しい言葉ですが反問権というのは全国いろんな自治体でも、行いつつありますけど議員の発言に一般質問の中で発言しますそれに対して市長部局が反論したりそれじゃないこういう意味ですかっていうようなことを聞き返したりっていうのを私たち反問権って言っています。それともう一つは自由討議ということも先ほど申し上げたんですが議員同士でもっともっと議員を深めるように討議をする時間そしてそういうチャンスというのを保障するということも条例に掲げました。でそれによって問題がもっとはっきりしてくるということや具体的な対策や提案に結びつくということができてきています。
他にもありますか。
はい、横手市は会派制というのを取っていますので、会派代表質問というのを導入するということも条例に掲げました。で、議員個々人は一般質問をしますけれども、市長の方針に対してより深く質問したり提案したりできるものなんですけど、会派として、で、横手市はどうあるべきなのか、あるいは市長の市政運営に対して大きな観点から質問を行うものです。で、これからも試行錯誤を繰り返しながら、もっと効果的な代表質問にしていくということを目指しています。
横手市議会基本条例の特徴的な部分を解説を交えてお話しいただきました。さて、今の町子議員の話を聞いていると、現在もいろいろ議論を続けられているようなんですが、どうなんでしょうか、播磨議員。
はい、基本条例ができてからもう6、7年になりますけれども、毎年基本条例の検証を行っています。で、この検証については議会改革推進会議、私どもの委員会が中心となって行っておりますけれども、平成30年度、昨年度は、約10項目にわたっての検証、それから検討を行いました。で、その中で、2、3例を挙げますと、まず政務活動費の領収書の公開、これはインターネット上にも公開するということであります。で、それから政府議長選挙の立候補表明について、これも本会議場で行って、いわゆる公開をするということです。これ今までなかったことです。それからもう一点挙げさせていただきますと、もう重要な議案に対する各議員の賛否態度表明のあり方について、広報でしっかりと皆さんにお知らせをするというような、取り組みもしております。いずれも議会基本条例を検証中に、各委員の方々から出てきた意見をもとに、こういった、改革を進めております。
それを聞くとだいぶ開かれてきたんだなという印象を受けますね。最後になるんですが、この議会改革、今後の展開についてお二人からお願いします。まずは町子議員からお願いします。
はい、まず議会と市役所の行政っていうのは車の両輪とよく言われます。で、国で決まったことにただ従うというだけの自治体ではなくて、もっと暮らしやすい横手市にしていくためには、市民の皆さんとの意見、そしてその皆さんの声が届く、そういう市議会が必要ですし、市民の誰もが議会の状況を把握して参画できるような、そういう仕組みを作るために、議会改革はこれからも続くと考えています。
播磨議員、お願いします。
はい、私たちは研修などで、先進的な取り組みを、ずいぶん勉強しているつもりですが、横手に合うかどうかはわからないものもあります。ですので、何でもかんでも取り入れようというのではなく、いかにすれば市民の声を行政に生かせるように、議会の構造や考えを変えていく取り組みを続けていきたいと考えています。
もっと教えて横手市議会、今回のテーマは議会改革の歩みとこれからでした。議会改革、何が市民のためになるのか、横手市のためになるのか、常に考えて議論を続けているということが今回のインタビューで分かりました。ご出演は横手市議会議会改革推進会議の播磨博一委員長と辰巳町子副委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回もご期待ください。